注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
今日はですね、ちょっと、はい、この前シン・ウルトラマンについて話したじゃん。
そうですね、シン・ウルトラマンやりましたね。
そう、そんでね、その後なんだけど、ちょっとウルトラマン、もう一回ね、子供が見たいっていうか一緒に行って、でトイレ2回も行ったから、なんかいや、なんかなーなんて、途中でなんかトイレで間が抜けたのが最後の印象っていうのも嫌だなみたいな、もう一回行こうかななんて思ってたら、なんかもうあんまり上映時間もなくなっちゃってね。
そうですね、あんまヒットしなかったですよね。なんか、
うん、まあ予想よりか十分大ヒットはしてるんだけど、そう、それでウルトラマンのさ、元のをあんまり、ずいぶん子供の頃に見たっきりだから、見てみようと思って、DVD を借りて見てみたんだ。メフィラス星人の回とか、あと他にもいろいろ見て、見たけど、ゼットンの回とかも見て、そしたら特にね、ゼットンの回がね、すごいつまんなかった。
結構ゆるゆるですよね、なんか。
ゆるゆるで、ゼットン出るまでずっと UFO が来たとか、そんなんで、だらだらだらだらしてて、早くゼットン出せよって思ったら、なんかふわーっと出てさ、特に必殺技みたいな強さを発揮する感じでもないのに、ウルトラマンをやっつけてさ。
そうですね、なんか。一丁度の炎とかそういうやつで、なんか見た記憶はあります、なんか。
ああ、そう、その一丁度もね、その時何も言ってないんだよ。一丁度っていうのは、俺らがね、ウルトラ大百科とかでね、見た知識だよ。
まあ、今回のそのゾーフィーの件がそれじゃないですか。子供のあのやつに間違って乗ってた件っていうのが、
うん。
ゾーフィーと、ゼットンの関係性みたいな話とか、そこをネタにしてるっていうやつなんですけど、うん、子供の頃よく夏休みにウルトラマンってやってて、太郎まではちゃんと見た記憶あるんですよね、なんか毎日。
うん、でもね、ウルトラセブンはね、割としっかりしてて、今見ても結構面白い回がいっぱいあるんだけど、ウルトラマン、とにかくゆるゆるだよね。
そうですね。セブンのイメージがやっぱ強いですね。
そう、なんか勝手にね、脳内でいいものに、好意的にね、まるでトップガンのね、1作目を、2作目のおかげでいいものに感じているように。
そうですね。
そんな感じ、もうなんかゾフィーもふわーっと来て、なんか、これだけ見てたら、なんだこいつって感じなんだよね。
まあ。第一作目のまだ、どうやっていいかっていうのもあったんじゃないですかね。ウルトラ Q からウルトラマンになって、どういうふうに子供たちを盛り上げていくかとか。だから、ものすごい分かりやすいものにして出したっていう感じが、俺の中で。
分かりやすい云々以前に、ドラマとして、
面白くないっていうの。
大して面白くないし、最終回として盛り上げるぞみたいな勢いもないし、でも本当に UFO が来て、ウルトラ警備隊が行くぞみたいになって、それだけでもう15分ぐらい使ってんだよね。
ああ、そうですね。今考えるとそんな感じでしたね、ウルトラマンって。あんまり、
だから最終回だっつって、こうワクワクして見てたら、あれみたいな、きっとそんな感じだよ。
幼稚園の頃はすごいウルトラマンの、なんか別に怪獣プロレスもそこまで好きじゃなかったですし、なんか、そこまで好きになれなかったんですけど、セブン見たときにこんな面白かったんだっていうイメージが出てきて、で、そこから見るようになったんですよね。なんか、俺の中で。あれはだからウルトラマンのせいだったのかなっていうのを今思うと。初期の土台の。
こんな帰ってきたウルトラマンのさ、怪獣使いの少年だっけとか、すごい傑作回があるじゃん。大人が見ても。 感動しちゃうような。
帰ってきたは見てないですね、多分。
ああ、そう。まあ、そういうのもあるし、だから、あの、ウルトラセブンのメトロン星人の回とかさ、うわーみたいなさ、そう、そういうのとは全然違うな、みたいな。だから皆さん、ぜひ、あの、ウルトラ、新ウルトラマンを見ていい気分になったのに、小泉がこんな、初代ウルトラマンの回をクソ味噌に批判してるというような印象の方は、DVD や、つぶらやプロの、サブスクリプションで、ぜひご確認ください。
そうですね。今見ると本当どうなんだろう。
なんかもう緩くて見てらんねえよって感じだったよ。だから、アルノさんはよくやってくれたなって思ったよ。
ライダーもそうなんすかね。この前なんか
NHK。ライダーもぶっちゃ緩いよ。あの、最初の藤岡弘のやつ。
この間 NHK で1話だけ再放送みたいなリマスターバージョン流したんですけれど、あれ、こんなつまんなかったっけ、うん、と思うような。
本当に子供騙しだよ。
まあ、今ライダー好きだから、まあ別に文句もないですけれど、あれこんなんだったっけなっていうのが すげえ久しぶりに見た感想でしたね、なんか。
ああ、そういうわけでね、
はい、
あの、新ウルトラマンを、あの、初代ウルトラマンを、その出てる怪獣のやつをチェックしてもう一回行こうかなって思ってたけど、なんかもういいかなって気分になってしまった。
俺はでもなんか思い返せば思い返すほどなんか松本一つの大日本人がすげえ近いような映画なんじゃねえかっていうのを再確認したっていうか。
あのね、大日本人はね、最後の着ぐるみで戦うところで俺は1回目見たときすごいがっかりしたんだけど、2回目に、あ、最後は着ぐるみだのあれになるんだなって思って想定してみたらね、むちゃくちゃ面白かったよ。
いや、むちゃくちゃ面白いですし。
そう、よくできてた。
あれ、なんかウルトラ警備隊のあり方とかって、あれ、大日本人のあの松本人志のやってるやつ、あの役が被るなと思いながら、
うん、
ただ稲川さんまさみが出た瞬間に完全にそこで合致するっていうか。
ああ。だからね、大日本人を一回見て、結構頭に来て、いっぱい文句言ってたのを、ちょっと反省してるんだよね。
今、新ウルトラマン見た後に、あれが面白いと思える人は、絶対大日本人は、もう一回見ても面白いと思うんですけどね。
まあ、クライマックスが着ぐるみアクションになるってところだけを、想定してないと、えってなるから、そこはね、そういうもんだと思ってみると、ネタバレで申し訳ないんだけど、ネタバレした方がむしろ、あれはいい。
構えられるっていうか、
そう
最後に落ちなんだよっていうのが分かってれば。
なんか最後、コントに逃げてるじゃねえかって思ってね、すごいイラッとしたんだよね、一回目見たとき。
でも、結構その、最初の方の、なんか街の人たちのなんか思いとかは割とリアルだぞっていう感じもしてきましたし、可愛い怪獣を殺してしまったらなんか批判されるみたいなのとかって本当現代だよなと思って、
うん、
なんか、うん、あすごいなんか新ウルトラマンと被るなっていう感じがだんだん芽生えてきました、うん、あれ。
そんでね、トップガンもね、マーヴェリック見た後から、一作目のトップガンをアマゾンプライムビデオで見たんだ。そしたらね、やっぱトップガンってもともとさ、なんか、こっちは、ああいう戦闘機のさ、操縦とかさ、戦略とかさ、アクションとか操縦方法とかさ、そういうのを期待して見てたら、全然そんなのねえじゃんって思って、ものすごい頭きたんだよね。
高校もんなんですよね、どちらかというとなんか。
そう、なんか、そう、友情と恋愛とみたいな、恋愛パートがむちゃくちゃ長くて、いいよ、こんなやつって思って。から、そうやって見てたんだけど、トップガンマーヴェリックで俺が見たかったそのトップガンのディテールとかが全部描かれてたから、それを見た上で一作目のトップガンを見たら、なんか、二作目のおかげで、その一作目がいいものに感じられるんだよね。
確かに、そうですね。俺ももう一回見たんですよね、アマゾンで。
おう。いや、そう、なんかね、トム・クルーズがね、もうピッチピチでね、かっこいいってなってね。そう。
もう、すごい、こう、油ぎっしゅな感じがして。
うん、もう、エネルギッシュでね。
でちゃなんか、あの青春の感じもすごい良くない、
良くなる。だから、後にその、息子とあんな感じになっちゃうんだっていう、そのお父さんがいて、この、ピアノの上に乗ってる息子があいつか、みたいに思いながら見るのが、一作目の、あの、今の楽しみ方だよね。
そうですね、なんか。いや、皮肉なもんだよな。同じ曲歌ってんだもんと思って。
ねえ。うん、そう、だからね、ストップガンマーベリックの監督さん、あの人ね。
オブリビオンの監督。オブリビオンの時はどうしようかと思います。
よくやってくれたと。トップガンをここまで引き上げてくれる、こういうことがあるのかってもうびっくりしたよね。
そうですね。まあ、大画面で映画を見るっていう、あの、嬉しさも、あれは味わさせてくれる映画ですし、なんかすごい、ああ、映画だっていうものを本当に見せてもらったっていう、すごい映画でしたね、なんか複合的に。
そう、昨日ね、エルビス見たんだけど、南くん、エルビスは見ないん？
エルビス、バスラーマンあんま好きじゃないんですよね。でも、エルビス、ちょっと、あの音楽の感じはすごいいいなと思って。
トム・ハンクスがむちゃくちゃすごいよ。
すっげえ太ってますよね。予告すげえ見ますけれど。
南君トム・ハンクスファンだから見た方がいいよ。
ああ、すっげえ悪い役なんですよね。
そうそう、すっげえ悪いやつの。あ、もう誰だかずっと字幕、クレジット見るまでわかんなくて、ああ、トム・ハンクスだったんだみたいな。こんな嫌なやつがトム・ハンクスすげえうまいって思ってね。びっくりした。
もっとびっくりするのが、あの、今現在のトム・ハンクスがなんか病気かかったかなんか知らないんですけど、ガリガリなんですよね。
そうなんだ。ああ、太りすぎて、その後痩せようとして変になったのかな。
いや、キャストアウェイの時にすごい一回痩せたことがあるんで、もしかしてなんかの演技のやつなのかもしれないんですけど、痩せたせいかすごいおじいちゃんみたいになっちゃって、
いやー俺もね、バズラーマン全然好きじゃなかったんだけど、むちゃくちゃ傑作だったよ。
ああ、じゃあちょっと、あれに入れておきますね。すごいなんか7月から、7月の1日から見たい映画がいっぱいあるんですよ。
そうなんだよ。1日1本見てても間に合わないんだよ。
あれなんですね。ポール・トーマス・アンダーソンも新作出してたんですね。リコリス・ピ
ザ。初日に見た。
ああ。
結構面白かった。
あれの息子って、あれじゃないですか、あの主人公の男の子って。
クリップ・シーモア・ホフマンの息子だった。なんだこの小太りの男って思って見てたら。
いやー、常連だったじゃないですか、ポール・トーマス・アンダーソンの。
そうそうそうそうそう。
いやだから、ちょっとそれも気になるなと思って今日、でも今日は必ずこれを見なきゃっていうのが、もう、俺の中ではマーティン・キャンベルの映画を劇場で見れるってことが、新潟でもあるんだと思って。
はい。
あれです。マーティン・キャンベルの、なんだっけ、タイトル忘れてた。
なんだろう、グリーンランタン？
グリーンランタンとか、あとあの、メル・ギブソンのあの、復讐捜査線って。
そうだね、復讐捜査線すげえ面白かったね。
あと、あれです。バーティカル、まあ、これはそんなでもないですけど、バーティカル・リミテッドとか、あと、うん、まあ、名作といえば、やっぱ、あれですよね。カジノロワイヤル。
そうだね。カジノロワイヤルは、南くんに誘われたんだけど、スルーしたら、むちゃくちゃ傑作で、後で後悔した。もう一回映画館で見たい。やってほしい。
あと、あれもそうじゃないですか。ゴールデンアイもそうじゃないですか。
そうだね。
第一作目を撮る、新人の第一作目を撮るっていうので、めちゃくちゃな、高いハードルを乗り越えてくるっていうような。監督だったんですけれど、さっき言ったグリーンランタンのおかげで、ハリウッドから出場されて
る。ええ。
あれです
ね。そんなマーティン・キャンベルさんの、最新アクション映画、マーベリックですね。まだ何もタイトルも、マーベラスだ。マーベラス。今日はマーベラスなんです。
そうです。マーティン・キャンベル自身、今、イギリスとかそっち方面で、撮ってて、はい、前作がピアーズ・ブロスナン VS ジャッキー・チェンのフォーリナー復讐者っていう、これ結構面白かったんですよね。
はい、あ、なんかそう、見たっけな。
ジャッキー・チェンの娘が IRA のテロリストの爆破テロに巻き込まれて、 そのなんか情報を知るなんか、まあ、ピアーズ・ブローツナーに復讐するっていうような簡単な説明で悪いですけれど、それがすっごい面白くて。う
ん、見てないわ。
ああ、
2019年。
すごいいいですよ、これも。
あ、ジャッキーのやつだ。あ、なんかやってたね。新潟では公開してなかったよね。
公開してなかったですね。あの、久しぶりにジャッキーの笑顔がほぼないっていう。
うんうんうん。
殺された、あの、馬鹿に巻き込まれて死んだ娘の復讐を永遠にするっていう。
うん、
まあ、ちょっと、いい感じのジャッキーの、あの、役者のうまさっていうか。
うんうん。
それが堪能できる映画でしたね。
おー、U-NEXT で配信中です。
いや、ぜひ見てほしいですね。マーベラスなんですよ。そんな、あの、はい、マーベラスなんですけれど、変わった映画でしたよね、なんか。
まあ、あのね、里親映画でもあったので、おって思ったんだよね。あの、ベトナムだっけ？
ベトナムです。
もともとベトナムで、サムエル・ L ・ジャクソンが、殺し屋で、なんか、敵のアジトに乗り込んで、パンパン射殺してたら、なんか、
いや、射殺しようとして、あの、乗り込んだら、もうすでに死んでたっていうのがあって。
あ、そうだそうだ。
で、クローゼットから音がするなと思ったら、子供が銃を構えて、うん、あの、震えてたっていうのを見て、うん、あの、サミエル・L・ジャクソンが、あの、あれですよ、一応、あの、引き取るって話ですよね。
そう、それがなんか、男の子なのかなって思ったら、髪を切った女の子でね、それがマギー Q になる、後の。マギー Q って、何で出たっけ？そんなに見た記憶ないんだけど。
あ、マギー Q はですね、あれ、ミッション・インポッシブルの3に出て、
はあ、
あと、その、あの、役が結構ヒットして、その後にあの、ニキータの、リメイク版に出てるんですよ。アメリカの。で、それがシーズン4か5ぐらいまで続いて。
テレビシリーズで。
ええ。
なるほど。で、
これでも殺し屋もやってましたし。
うん。
で、もともとこの人が女優になる前に、あの、中田秀俊の恋人っていうので、あの、結構話題になった人なんですよね。で
中田秀俊があの、長いマフラーみたいなのを、
ぶら下
げてた頃だ。
そうです。2000年代頭に。で、うん、あの、昔、ジェネックスコップっていう香港でなんか作品があったんですけれど、それの2でヒロインをやったのがマギー Q ですね。そこからハリウッドに進出したっていう。
そうか。そんなにじゃあ、俺がチェック、意識しなくてもしょうがない存在だな。
あと、ダイハード4でも悪役やってたりとか、結構、脇ではありますけれど、いろんな映画には出てた人ですね。
まあでも中田秀俊はゲイという説が濃厚で、俺はそれを信じてたんだけど、本当に付き合ってたのかな。
当時そのジェネックスコップ2が出るときに、あの中田秀俊の恋人がみたいなのを、やたらなんか雑誌かなんかに書いてあったのが印象的でした。
うん、なんか、その偽装カップルみたいな。
なんか、マギー Q も売れるために何でもやってた感じもあるなと思いながら見てましたけれど。
うん。まあ、そんなマギー Q が大人になって、凄腕の殺し屋になってるんだよね。
ええー。
で、なんか古本屋を経営もしてる。
希少の古本。なんか初版とか、うん、なんか一冊しかない本とか、なんか限定本とかを集めて売ってるっていう。
ブックオフみたいなのとはわけが違う。
もっと高級感のあるような、なんか。いや、羨ましい生活じゃないですか。一冊売り合う、何千万にもない。
うん
ね、自分の好きなものに囲まれる。
で、サミュエル・ジャクソンのなんか誕生日には、1960年代だか50年代の初期型のなんかエレキギターをプレゼントしたりするんだよね。あの、フライング V の初期型みたいなやつ。
でもそのサミュエル・ジャクソン、病気にかかってて、もう、なんか余命いくばくもないのかなっていうような状態なんですよね、なんか。
うん、そう、咳ばっかしてんだよね。
で、最初にあの、サミエル・L・ジャクソンと組んでた時の任務で誘拐するんですけれど、うん、誘拐でもらえるはずだったお金は全然受け取らずに、殺しの 仕事に対しての美学を貫くっていうような設定なんですよね、最初から。
そうだね。そう。
それがこの映画の全てっていうか、
うん、
今考え、全部見終わると、ああ、そういうことだったんだっていうのが分かるっていうような、なんか変わった映画だなと思って。
まあでもね、ストーリー的にはね、なんかまあちょっと、もう これから先、見たいって人はこっからもう聞くのをやめてほしいんだけど、まあサミュエル・ジャクソンとその奥さんみたいな人が殺されるじゃん。
そう、お手伝いさんですね。なんか
あ、お手伝いさんか。そんで、マギーキは育ての親が殺されたってことでものすごい頭にくるんだよね。で、とにかく、仲間もどんどん殺されてって、復讐をしなきゃいけないと、私はこのままじゃ黙ってらんないっつって。
で、一応、なんか残してた USB とか、なんかメッセージみたいなのから、うん、それを探り出すんですよね、
う
ん
う
ん。
マイケル・キートンが敵方のなんか殺し屋で、関わりを持ったりするんだけど、まあ、殴り合ってるうちに、やっぱセックスしようなんつってね。
何と思って、
急に何だそれみたいな。お互い、殺し屋として認め合いながら、性的にも惹かれ合うという。
殴ってる間に興奮し合うっていう、なんか。
そう。そんでね、まあ、こっから本当に重大なネタバレなんだけど、サミュエル・ジャクソンが生きてるじゃん。
っていうか、もうちょっと育ての親なんだから、しっかり知らせねえのって思いながら、死んでるかどうかとかさ、っていう。
うん、そしたらさ、もうここまで頑張ってきて、なんかもうその間にちょっと撃たれたりしてさ、悲惨な目にも遭いながら命がけでさ、復讐しようとしてんのに、もう、ブレちゃうじゃんって思ってさ。
結構車に跳ねられたりとか捕まって水攻めとか、そうそうそうそう、してたのに。生きてましたってどういうことだ
よ。育ての親をに対しての、こう、仁義を通すみたいなさ、そういうことじゃなかったのか、みたいな。
いや、なんかサミュエル・L・ジャクソンは死ぬ前に仁義を通したいっていう理由で、なんか、探させるっていうのはわかるんですけれど、だったら別に死んでることにしなくてもいいじゃんと思って。連携すれば。
初めからさ、二人で協力して復讐すりゃいいじゃん。
だって、ホテルのオーナーみたいな人、無駄死じゃないですか、結構。
ねえ、なんだそれって思ってね。
跳ねられることも水攻め合うこともなかったんじゃねえの、しっかりそういう話をしてれば。あの瞬間俺笑っちゃいましたよ。なんか生きてたんかいと思って。
ええー、ってなるよね。
トリック雑すぎないというか。
びっくりさせればいいってもんじゃないよね。
そうです、そうです。で、生き延びた割にサミュエル・L・ジャクソンも、これが俺の美学だって言って、二人で爆発するじゃないですか、最後。
そうだね。敵の、そのラスボスとね。
と思って。どんな思いでマギー Q は復讐をしようとしてたのか。
マギー Q も生きてるって分かった時点で、モチベーションがさ、だだ下がりだよね。
だだ下がりで。
でも、そういうことはお首にも出さずに頑張ってたんだけど。
なんか、結局はあれなんですよね。自分がその殺し屋になった時の思い出とかも全部重なってくるっていうか、
うん、
結局、復讐のためにボーイの格好して復讐するじゃないですか。
うん。
長い髪を切って。
うんうん。
でも、昔もそういうことがあって、親とかが殺された時に、なんか、あれじゃないですか。髪をあの子も切ったじゃないですか。あれとかが全部フラッシュバックしてくるっていうような、なんか、
うん、
なんか、急に違う映画になったって感じがして。昔、ノワールっていうアニメがあったんですよ。
ほう。
で、それ記憶なくした殺し屋、過去の巡礼するっていう作品なんですけど、ちょっとそれを思い出したんですよね。
ほうほう。
それがなんかサムライミがすごい気に入ってアメリカでドラマしたいって2010年ぐらいに一回話題になったことあるんですけれど、なんかそれの実写版を形を変えて見せられてるような感じがして、なんか俺的には懐かしいものを見たっていう感じもあって、いや すごい好きですよ。なんかこのいびつさも含めて。ああ、
そうだね。まあでもね、アクションが素晴らしくてね。
いや、良かったですよ。
本当に痛そうな感じがね。
一応、マイケル・キートンにも体動かしてもらってるんですけれど、あれなんですよね。若干遅いんですよね、やっぱ大
変。ああ、ピーチャーだから。
肉屋かなんかでハンマー持って、こう、対抗するシーンはちょっと遅いかなと思ったんですけれど、
うん、
でもやっぱ見せ方が良くて、テンポもいいし、
そうだね、
ガラスでお互い蹴り合ってガラスが割れるみたいなシーンが、ガラステーブルが割れてこう落ちて、
うん、
で
も、うん、
やる前にやっとくかみたいな話に落ちる。
あれも、え？ってなるけどね。
すごいなんか落ち方だなと思って。
うん。
でも、そんな楽しい瞬間もありながら、最後の、シーンもすごい好きで、お互いに銃向け合って、どっちが生き残ったのかっていうので、アナだけが降りてきて、ドアを
開けて。画面が切り替わって、外からの、窓を映す外観になって、バーンって銃声が響くんだよね。
で、階段が降りる音がして、あれですよ、うん。一瞬だけこう扉が開いて、アナだけがちょっと映って、エンディングロールが始まるって、なんかすげえかっこいいと思って。
そうだね。
結局、なんか死に場みたいなのを探して、なんか自分がこうなったところに来たのに、生き残ってしまったっていうような感じもして、うん、なんかいいなと思って。
うん。
いや、マーティン・キャンベル、やっぱいいなと思いましたね。
面白かったですね。
いや、なんか、あの悪党も完全な悪党じゃないじゃないですか。
ん？
一応自分が死んだっていうことにしておいて。
うん。あ、でもそうだね。
一応息子がそう、なんかちょっと、精神的に病んでて、でも、見捨てられないじゃんっていうような感じになってて、
うん、
あれじゃないですか。自分の子供がいる、その病院のところを寄付してたとか。
そうだね。
なんか、ちょっとなんか人間っぽいところがいろいろ、全員出てる人は悪人ですけれど、ちょっとずつあるっていうのがすごい良くて、
うん、まあ、コロンビアの麻薬王のパブロ・エスコバルもね、むちゃくちゃ寄付して貧乏人に家を与えたりしてたよ。
あと今回ちょっと出てきて、パトリック、あの人が出てると思って、あのターミネーター2の液体金属の人、
はいはいはいはい、
あの人も年取りましたよね。
どの役で出てた？
あのバイカーのおじいちゃんですよ。
あ、バイカーのおじいちゃん。あの人ってあれじゃないっけ？ピースメーカーのお父さんじゃない？違った。
ピースメーカーのお父さん。
あ、ピースメーカーっていう、ほら、スーサイドスクワットのさ。
それ俺まだ見てないです。ロバート・パトリック
。あの人に似てるなって思って見てたんだけど、ちょっと検索してみるね。ピースメーカーむちゃくちゃ面白かったよ。
ターミネーター2のあの人ですよね、でも。
そうだね。
いや、なんかいい年して、なんかああやって、なんかベトナムで、ハーレー軍団作って、なんか
飛ばしてる。やっぱそうだわ。ピースメーカーの、ロバート・パトリックは、ピースメーカーのお父さん、父親は真のクズ男って書いてある。そう、スーサイドスクワットの、ジェームズ・ガンの、に出てたピースメーカーのドラマ版が、U-NEXT で、HBO で、制作されたのが配信されてて、で、途中まで見て、やっぱちゃんと、スーサイドスクワットもう一回見てから見た方がいいなって思って見たら、やっぱいろいろね、伏線があったり、特にエンドクレジットの後のおまけ映像がピースメーカーの予告になってて、そう、なので、ぜひぜひ皆さん、スーサイドスクワットもう一回見て、ピースメーカーをご覧ください。
ちなみに今、噂段階なんですけど、HBO が、U-NEXT のみになってますけれど、 うん、HBO もなんか個人で日本でチャンネル作りたいっていう話出てるらしいんですよ。
そしたら U-NEXT 大打撃だわ。
そうですし、あと、あれですよ。Netflix もワーナー作品とかいっぱい流してるんですけれど、あそこ HBO が主体なんで、Netflix からもワーナー作品とか消えたりするっていう話もちらっと出てるんですよね。
大変だ。サブスクリプション業界も、大変だね。
そんな中、今、やっと公開が決まったんですよね、あれが。ロッキー4のディレクターズカット版が。もともと HBO Max のみの配信みたいな噂が出てたんですけれど、ロッキー、スタローン自身がロッキー4をもう一回なんか編集し直したいって言って、ロボットのシーンとかをなく、ロボットメイドのシーンをなくしたいっていう話をしてて、40何分ちゃんとボクシングのシーンがあったらしいんですけれど、ほぼほぼダイジェストにしたところを全部もう一回作り直したいっていう話してまして、それがなんか、8月に公開決定だかって書いてあったんですよね。
なんと、それこそね、トップガンとほぼ同時期の映画だよね。
サバイバーとか未だに流れるんですからね。
ねえ。
あれ流れないとでもロッキー4成立しないですよね。俺の中で。
ソ連ともうそういう、冷戦時代ばっかだね。
そうですね。俺はでも、アポロ殺しちゃったドラコニアが、結構同情するんですけどね。あんな格好で出てきたやつに、なんか、ふざけてって、やられたくないじゃないですか。真剣に戦ったと思うんですけどね、俺は。
ジェームス・ブラウンのテーマに乗せてね。
ボクシングしに来たのに何やってんだよ、こいつっていう感じで本気になったと思うんですよ。
亀田大輝が歌うみたいな。
俺たちも歌うみたいなもんじゃないですか。
そう、まあ、あれは試合の後だからまだいいんだけど。
いやなんか、だから今もう配信のみとか、本当に増えてきてるんで、なんか、
はい、
あれですよね。どこも、なんか、逆にきつくなるっていうか。
そうだね。はい。じゃあ、そんなところで、皆さんもぜひ、マーベラスご覧ください。
はい。
ではまたさようなら。
はい。失礼します。
ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。